こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
私ですね、
はい、
謎のラジオパーソナリティのタッド三谷なんですが、
はい、
もう最近もうね、三谷産業の三谷社長なんですよねと、
はい、
もう番組も何年もやってればもうバレバレにバレバレを重ねておりまして
、ええ、
まあ、大変由々しき問題なんですが、
はいはい、
まあ、それを逆手に取るタイプのイノベーションとしてですね、
はい、
今日はですね、
ええ、
三谷社長が学ばせてもらいたい日本各地の三谷産業みたいな会社シリーズ第1弾として、
はい、
今日は岡山県倉敷市の三谷産業みたいな会社、
うん、
元谷ユナイテッド株式会社の代表取締役社長小野慎太郎さんをお招きしております。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、小野社長とは、
はい、
まあ、あの、月1ぐらいお会いする仲間なんですけど。はい、
結構な頻度ですよね。
まあ、結構な頻度ですよね。
結構な頻度ですね。
岡山の会社の社長さんでいらっしゃる。
はい。岡山県倉敷市に本社を構える、三谷産業みたいな会社。
元谷ユナイテッド。はい。になりたい。
いやいや、違う。
共通点があるわけですね。
共通点はやっぱりですね、うん、まあ、いろんな事業の複合体、連合体であるっていう。そこにあるんですけども
。なるほど、うん、ねえ、あの、今日はすごいシンプルなね、いでたちで、うんうん、黒のジャケットに白の T シャツなんですけど、
T シャツにね、
よく見るとロゴが、うん、元谷ユナイテッドって、
ありがとうございます。
さりげなく入ってますよ。
入ってますね。
これは商品とかじゃないんでしょうね。
商品じゃないですけど、まあ、従業員用に作ってる元谷ウェアという、はい、シリーズなんですけど、はい、
社員さんが買えるみたいですね。
そうなんですか。
です
社員の方たちがそれをこう身につけられたりして
。そうですね。あの、うん、はい。もう私服が出社が OK になってるんで。
そうなんですか。
まあ、いろんなデザインを選んでもらう。
おしゃれですよね。
ありがとうございます。
素敵、
ね。
はい。
これは、ね、リスナーの方確認できないの
が、ね。そうですね。残念ですけど。はい、ね。どんな会社なのかすごい興味湧いてきました。は
い、
今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、小野慎太郎さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは元谷ユナイテッド株式会社のご紹介です。本社の所在地は岡山県倉敷市。創業は1947年。事業内容としましては、自動車教習所、飲食店、ドローン、不動産、中古車販売などということで、倉敷を中心に全国に拠点を持ち、8つの事業を展開していらっしゃるということです。うん、また海外、マレーシアにも拠点があるということです。また企業理念としては、元谷グループは新たな価値を創造し、永続的な成長と繁栄のために、自ら思考し行動する自立した組織集団を目指すということです。うん、そして、小野慎太郎さん個人のプロフィールです。1978年、岡山県倉敷市のご出身です。そして、ビューンと飛びまして、2002年、元谷ユナイテッドに入社され、2014年、代表取締役社長に就任なさって、今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、はい、いや、もうね、うちの会社も結構大変なんですが、何の会社ですかって言われるのが一番、
そうですね。
大変ですよね。
難しいんですね。
どう説明してますか？
いろいろやってます。ちょっとうさんくさく聞こえるみたいなんですよ、ね。
はいはい、
みたいな。
ねえ、どれが本業っていうのはないわけですか？
そうなんです。
はあ、ほんと三谷産業みたいな会社ですね。
そうなんですよ。うちも、地元でも、全く理解されないまま今日に至っておりますんで。でも創業の創業は
創業はですね、八百屋を戦後に作ったのが最初です。
八百屋さん、野菜の。
そうです。八百屋の、まあ、生鮮品とかお惣菜とかを、まあ、近所の方に、はい。
それは最初、なぜ八百屋から始まったんですか？
なんかやっぱりその当時なので、やっぱりこう、日本全体が貧しくて、
ってい
う、そうです。昭和22年。まあそういった時に、まあ近所の方になるべく美味しいものをなるべく安く提供したいというところから、はい、私の祖父が創業したのが事業の始まりです。
で、その後は八百屋さんからどういうふうに？
で、八百屋を始めてですね、はい、それがこう割と評判が良く、
はい、
まあ、儲かったと、
うん。
で、今度は、まあ地域、まあ、あの、ニーズとして、こう住まいをやっぱ豊かにしていきたいということで、我々がこう住宅用建材、まあ、タイルとかですね、流しとかですね、まあそういったものを売るようになりました。
うん、
はい、それがその次の事業ですね。
はい。
で、今度その、住宅用建材を、まあ、倉敷の水島っていうところは三菱自動車工業の、まあ、拠点工場があるところなんですけれども、まあ、そこで水島号と言われる三輪トラックでもって、まあ、各ご自宅に、まあ、その建材を配送していたと。で、その時の創業者がこれから、まあ、自動車が、まあ、どんどん広く流通してくるだろうということで、自動車の練習場を、まあ、始めた。
はい、
ということで、まあ、なんか本業を持たずにですね、その時代時代の、はい、まあ、地域のニーズに合わせて新しい事業を、うん、まあ、生み出しながら78年間やってきている会社です。
うんうん、なるほど、あ、やっとこの今やってらっしゃる自動車教習所にたどり着きましたね。
そうですね。それ以外にも飲食店とか、ね、ドローン、
ドローン、
不動産、うん、この辺は、
はい、はい、いろいろ、はい、やっています。
うん、飲食店は何店舗ぐらい？
今全国で13店舗飲食店をやってます。
倉敷だけじゃなくて、
そうですね。倉敷が5店舗なんで多いんですけど、はい、まあ、全国で焼肉とかですね、焼き鳥とか、
はい、
あとはカフェとかですね、はい、いろんな業態をそれぞれの地域でやっています、
はい、全国でっていうのはこうどういうつながりでその全国にお店が、
そうですね、はい、まあ、まあそれはやっぱりその時のご縁であったりとか、またまたま後継者がいないということで、まあ、譲っていただいたレストランなんかもありますし、はい、まあ、その時その時の、まあ、理由で、まあ、展開をしていってますかね、
はい、でもその、まあ、例えば自動車教習所の事業っていうのも、うん、いくつも教習所があるような感じなんですね、はい、
そうですね、今全国で、10校の自動車教習所を経営しています、
はい、そんな全国で自動車教習所をやってる会社さんってそんなにない、うん、
まあ、ないことはないんですけ けどあるにはあるって感じですかね。あまあ一番大きいところだと、はい、40校ほど経営されてるところもありますし、
はいはい
はい、まあ2、30校やってるところも、まあ、まあそれでいうとうち、まあ、学校数でいうと4番手5番手ぐらいの規模
で、でも多分そのたくさんやってられるところはそれが専業というか教習所をやってる会社ってことですよね。
そうですね、はい、そうですね、
いろいろやってて10校もやってるって
珍しいと思います
、うん、すごいかなと思います、
は
い、
そうですね、う
ん、それもやっぱりご縁でその後継者がいないとか、
そうですね、まあ、あの今なのでそういう M&A の仲介会社から紹介していただくケースもあれば、
はい、
あの後継者がいないとか、まあ、いろんな理由で直接相談、うん、あのしていただいたりっていうケースも、まあ、はい、あります。
うん、あでもやっぱりそれぞれその経営がやっぱり少し難しい状況になられてる会社だったりもすると思うんですけど、
はい、
そうですね、その、まあ、もしそうでなければ、はい、次の後継社長のなり手がいたりとかするところが、うん、まあ、いなかったりするんで小野さんのところに、
そうですね、
いかがですかと、
自動車教習所自体が、あの、まあ、経営がうまくいかないということもありますし、うん、まあ、長期的にやっぱ少子高齢化で、ま
あ、
免許の取得者人口もどんどん減ってきているっていうことで、やっぱ将来を考えたときに、うん、まあ、早く、まあ、次の方に譲りたいと思われる方は少なくないと思います。
うん、はい、そうなんですね。はい、でもなんか、小野さんのところにお声がかかるっていうのは、その、岡山でやってらっしゃる教習所が、はい、なんかこう、うまく回ってるから、小野さんのところに、
そうですね、最初、まあ、岡山県倉敷市の倉敷自動車教習所っていうのが割と地域を代表する、まあ、評判のいい自動車教習所なんですけれども、はい、で最初にこう、まあ、ご縁をいただいたのが茨城県の土浦自動車学校っていうところで、うん、そこを我々が、まあ、あるきっかけでお手伝い経営をさせてもらうことになって、そこが非常にこううまくいったっていうことの評判を聞いて、はい、うちも相談したいということで、まあ、はい、あのお声いただくようになったっていうのはありますかね、
うん、
はい、
その土浦がうまくいった理由っていうのはどういうことなんでしょうか。
う
ん、
そうです。ありがとうございます。うん、そうですね。あの、まあ、今ではもうそれが一つの我々の M&A というか事業再生の型になっているんですけれども、うん、まあ、まずはその会社の全社員さんであったり、パートアルバイトさんを全員と面談をして、うん、
はい、
で、その中のアイデアの中から、まあ、こう再生計画を立てていくみたいなことで、はい、やっていって。
小野社長が面談されたんですか？
そうですね。私と、まあ、その、教師所の責任者と、まあ、その、管理系の総務部長的な人と、まあ、3人で、1人ずつ、30分ずつ時間をかけてですね、やってました。はい。
なぜ、あえてその、一人一人に話を聞くことにしたんでしょうか？
そうですね。やっぱりこう、こういうことをすれば、この教習がもっと良くなるみたいなものは、もちろん我々がすでに持っているノウハウもあるんですけど、うん、
はい、
やっぱりこう、やっぱ何らかの理由でこう業績がうまくいってないっていうのは、うん、まあその社長であったり、社員だったり、その組織そのものの問題もあるので、やっぱりこう自分たちが、もうパートアルバイトの私でも、一社員の私でも、まあ、そういう人たちでも自分が変える側の立場で、当事者意識を持ってもらいたいということで、
はい、
まあそういう、こう計画を自分たちも参画してるんだっていう認識をしてもらう意味でも、まあ面談をして、
うん、
まあいろいろ会社、 こんなことやったらいいんじゃないかっていうのを吐き出させるというか、ということを、まあ、あえてそういうプロセスを経て、再生計画を立てたりしておりました。
はい、具体的にはどんなのが出てくるんですか、
ね、う
ん、
そうですね。まあ、例えば、そのホームページが古いとかですね。あ、はいはい、まあ、教習料金の支払い方法がもっと、まあ、ローンが組めるとか、クレジットカードが使えた方がいいんじゃないかとか、うん、お客さんから、その、通学バスの利便があまり良くないっていう意見がよくあるけど全然改善されてる。まあいろいろ現場レベル の, あの改善案ってたくさんあるんですけど、そういったものを全部引き出していって、箇条書きにその誰が何をいつまでにやるかっていうのをまあ優先順位をつけて、まあ進捗管理をしていくってことをやっています。
なるほど。そうか、そうすることでなんかこう自分たちがしたい性を持って、
そうですね、
変える側なんだっていうふうに思えるっていうことですね。
そうですね。なんか例えばその送迎バスのルートを増やした方がいいんじゃないかっていう社員がいたとすると、はい、そういう項目が出ると、あれ俺が言ったやつだとか、はい、あこれ私が提案したやつだっていうのがなんとなくその経営のやるべきことにいうか自分も一緒に参加する変える側として関わってるっていうふうに思えると思うんですよね。はい、そういうシートがありますね。はい、
なるほどね。
まあ中にはそのなんだろう、試してみたらちょっと元に戻した方が良かったなみたいな施策もあったりはするかもしれないですけど、それもやっぱり本人たちが納得してっていうか、いやじゃないとこじらせ続けてたかもしれないものもあったりもするのかなと思いましたけど、
会社としてはアクションファーストで、まあ、まずやってみる。で、ダメだったとしたら、まあ、やめるとか、まあ、それ全然いいと思うんです。まあ、なんか、こう、議論ばっかり続けてても、時間ばっかりかかるんで、まずやってみようみたいなものは、我々も、こう、社内の文化としてはあるかもしれないです。
いや、なんとなくイメージする、その M&A 後の、その、会社が取ってくる行動っていうのは、あの、こういう行動を取りなさい。こういうルールでいきましょう。このシステム導入しなさい。これが結構多いような気はするんですけど、そうではないと。
そうですね。なので我々今10校教習所あるんですけども、はい、元々のその組織ごとの文化とか風土とかってあるので、うんうん、まあ、なるべくそういったものを生かしながら、はい、やっていくっていうことを大事にしてます。まあ、少し時間はかかるんですけど、まあ、それがでも、まあ、経験としても時間をかけた分、まあ、まあ、その後の成長につながっていくのかなと思ってます。
まあ、でもなかなかその面談だけではね、その方たちとこうコミュニケーションって取りづらいっていうかね、いきなりこう来た社長さん、新しい社長さんで、こうね、どうやってこう距離を縮めて取られたんですか。
そうですね、まあ、飲み会とかをやったりですね、まあ、あとはまあ今だとサークル活動みたいなものがあって、まあ、社員と一緒にこう、まあ、なんかプライベートで、まあ、例えばこう山登りに行くとか、遊びに行くとか、まあ、なるべくこう仕事以外でも、まあ、従業員のみんなと接点が持てるような機会はなるべく作るようにはしてたりはしますか、
ね。なるほどね。そうするとやっぱりそのそれで結果が出たら、やっぱりその社員の皆さんのこのやる気にもちろんつながっていきますよね。はい、そういうのがこう相乗効果となってい
く。そうですね。やっぱ結果が出る。で、まあね、その社員も業績が上がればいくらか、そのまあ給料であったりとか、賞与であったりで、まあ帰ってくる。そうするとまあさらに、まあ、頑張ってもらえるみたいな、当事者意識持ってもらえるっていう、好循環になってくるのかなと思います。
会社がこれだけ利益が出たらみんなにちゃんと還元するからねっていうようなメッセージも。
そうですね、はい、そうですね、はい、目標を達成したらっていうところは、はい、その分還元するようにはしてます、はい、
自分たちで立てた目標でもあると思うんですけど、どうですか実際のその進捗っていうか、いい感じで。
そうですね、今のところは、まあ、どこの学校も、まあ、もちろん各学校に目標を立ててもらって、それを我々経営者が承認をして、ね、その予算を達成すれば、まあ、それはもちろん賞与っていう形であったり、まあ、福利厚生っていう形で、まあ、還元されるような仕組みになってます、まあ、納得感を持ってくれてるんじゃないかなと思ってます。
まあ、今ね教習所の話ばっかりお聞きしたんですけど、他にもいろいろやってらっしゃるわけですよね。
そうですよね。
こうどうこう手を取り合って、なんていうんですか、どういうふうにまとめて、ま
あ、ユナイテッドっていう社名がやっぱりユナイテッドですから、ね、その連合体としての、
はいはい、
でも自動車教習所の事業と、飲食店の事業と不動産開発って、まあなんとなく近いものもありそうな気はするけど、はい、基本的には全然別のスキルセットとか、全然別の人材が必要じゃないですか。
はい、
どういうふうにしてユナイテッドになってるんですか？
そうですね。まあ事業自体はそれぞれが独立してるんで、
はいはい、
まあもちろんその、 まあ、それぞれのこう能力を持った人っていうのは違うんですけど、自動車教習所で働く、まあ、指導員っていうか職人気質な、
うん、
あ人が多いですし、まあ、サービス業だとやっぱりこう人と接客するのが好きだったりと、うん、それぞれで必要なスキルって違うと思うんですけれども、我々としてはこう人が軸になっていて、
うん、
あとまあ理念とかがあって、はい、まあ、そういったもので、まあ、グループとしては一つつながっているという感じですかね。
なる
ほどね。でその中で小野慎太郎さんはどういう社長なんですけど、
はい、
どういう役割を果たしてらっしゃる
でしょうか。そうですね。なんか私は、はい、まあ、それぞれ、例えば私が自動車教習所のインストラクターの資格を持ってるわけでもないですし、
はい、
料理を作れるわけでもないですし、
うん、
まあ、不動産の宅建の資格を持ってるわけでもなくて、うん、まあ、めちゃくちゃ中途半端なんですけど、まあ、だから私自身は、まあ、この5年後、10年後、うん、会社がどうなるべきかっていうビジョンを掲げるっていうところと、うん、まあ、会社が掲げる理念、
はい、
まあ、それをちゃんと各事業の、まあ、幹部であったりとか社員が理解して、やってくれてるかどうかっていうのを、うん、まあ、チェックをしたりとかするっていう役割で各事業には関わっています。
うんうんうん、まあ、その人が中心軸で、はい、その人と人との関係性が元やユナイテッドの事業を超えて、はい、多分あるのかなと思ったんですが、
う
ん、あの一方でそのビジネスとして見たときに、その会社がこういろんな事業体を抱えている連合体であるっていうことの意味とか意義とか、そういうところ観点から言うとどうですか。
は
い、
そうですね。もともと祖父の時代から多学系で、やってきてたっていうのはあるんですけども、はい、特にそのコロナの時に、うん、まあ、本来ビジネスってこう、まあ、単一事業というか、
うん、
あの強みに集中する方が良いと言われているじゃないですか。だけどこう、まあ、コロナの時に言われも多角化経営のメリットが出た。まあ、もちろんそこで打撃を受けて大変だった事業もあれば、
うん、
まあ、そういう時期だからこそ伸びた事業もあって、
うん、
そういったことを見てもこう多角化してくるっていうことは、いろんなヘッジにも、まあ、保険にもなりますし、
うん、
で、またこう、自動車教習所では活躍できないけど、飲食事業では活躍できるっていうような、まあ、人材の交流だったり移動もできますし、あとは事業間でのシナジーみたいなものとか、
うん、
はい、まあ、その単一事業だけでは出てこないアイディアが違う事業もあるからこそ出るとかですね、うん、まあ、いろんなこう多角化するメリットもあるかなと思っていて、うん、
はいはい
はい、多角化を進めています。
はい、はい、ありがとうございます。小野慎太郎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もどうぞよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
今日はゲストに元谷ユナイテッド株式会社代表取締役社長の小野慎太郎さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、あの小野さん、本当に人を大切にされてるなというふうに感じました。うんうん、で M&A された側の従業員の方一人一人と面談されるっていうことにもそれが現れてますし、うん、その会社を動かしていくのは社員一人一人だっていう、その当事者意識を持ってもらうこと、
うんうんうん、
それから成果が出たら一緒に喜ぶっていう、こう仲間っていう感じのつながりを作ってらっしゃるんだなっていうことを感じました。うん、
はい、
いかがでしたか、三谷さん。はい、
今日はまあ主に自動車学校事業のことを題材にしてですね、
はい、
ご縁をもらってグループ入りする会社の事業再生とか、さらなるポテンシャルの引き出し方について学ばせていただきましたけれども、
はい、
まあ、全社員と面談して一人一人の思う、この会社こうなったらいいのになを一緒に実現させていく、まあ、これって小野社長おっしゃっていたように、あの一人一人が自分たちで会社を変えていってる実感も、そのモチベーションも高まるやり方でもあって、うん、
はい、
一軒目の土浦の教習所に小野社長が情熱を持って向き合ったことで生まれた方でもあるんだと思います。できっと他の事業分野でもこれがやれてるからこそ成長軌道に乗ってるんだというふうに思いましたけれども、あの心理学の世界にですね、
はい、
問題思考と解決思考っていう、まあ、2つのアプローチがよく言われるんですが、問題思考っていうのは、あれが悪い、これが原因、誰の責任、どう改善するみたいなのを突き詰めていくやり方、
はい、
まあ、これはこれで一つのやり方なんですけど、解決思考っていうのは症状の原因とか、まあ、責任を追求するんではなくて、目標とか理想の方を明確にして、
うん、
その達成に向けて強みとか資源を生かしていくっていうアプローチなんですよ。で、小野社長のこの事業とか社員との向き合い方によって、社員の皆さんたちがこの解決思考型に慣れていることこそが、個々の強みを発揮していける、そのグループ全体としての真の強みなのではないかなというふうに、さらに深読みして学ばせていただきました。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で tatmitani.net で検索してみてください。
来週もゲストに元谷ユナイテッド株式会社代表取締役社長の小野慎太郎さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タット三谷と
原田由紀子でした。